おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今週のお話は、
はい、アメリカの日系人のお話です。
はい、
第二次世界大戦中のアメリカで日系人が強制キャンプに収容されたのは皆さんよくご存知だと思います。
はい、
収容所に入れられたのは12万人以上と言われています。先日新聞を読んでおりますと、
はい、
この強制収容に抵抗した日系アメリカ人2世の人権活動家フレッド・コレマツさんの生誕100年とその功績を称えるイベントがニューヨークで開かれたと書いてありました。
ええ、
それで思い出したことがあります。
うん、私もこのニュース知りましたけど何を思い出したんでしょうか。
はい、私が読売新聞のワシントン特派員だった1990年のことでした。
はい、
この強制収容が間違っていたとして、アメリカ政府が収容を経験した日系人に保証金を払うということになりまして、ようやく始まった年でした。
はい、
まあ、終戦から45年を経てようやくのことでした。だいたいアメリカ政府が公式に謝罪したのが1988年で、
はい、
それに次ぐ処置だったんですね。
ずいぶん時間が経ってたんですね。
はい、まあ、間違いを認めるというのはたやすくないということを示しているのではないでしょうか。
はい、
まずはその保証の対象者の中でも最高齢の10人に支払うことになりまして、
はい、
ワシントンの司法省のビルで授与式が行われまして、それを取材に来ました。
はい、
今日お話しするにあたって、データベースで私が書いた記事を取り出してみましたら、当時107歳の方が式に出席していた中では最高齢だったとあります。
107歳はすごいですね。はい、
1人2万ドルの小切手が当時のソンバーグ司法長官から手渡されるんですけれども、その中のお一人が大きな声で、私のようなものにまでこのようなことをしていただきありがとうございますと日本語でおっしゃったんですね。
なんとも謙虚ですね。
はい、ジャーナリストというのはですね、取材現場で感情丸出しにしてはいけない、そういうことはよく分かっていたんですけれども、
はい、
私この時は泣いてしまいました。悲惨な経験を強いられたのにそれを非難することもなく、今頃になって保証ですかと文句を言うでもなく、お礼を言った、そのことに感動しました。
ね、本当に日本人の鏡ですよね。
はい、アメリカに限らず日系人の中にはまるでタイムカプセルの中にいたような方がいらっしゃるとよく言われます。
どういう意味でしょうか。
はい、日本人がかつて持っていた美徳が日系人の間で奇跡的に保持されていることがあるからです。
はい、
本土にいる私たちがとっくに失ってしまった日本人の良さです。これは移民の1世だけでなく子や孫にまで日系人の誇りとして伝えられていることもあります。
これはすごいなと思いますよね、ある意味ね。
はい、
ええ、
また今回のニューヨークでのイベントでは強制収容に従わずに逮捕されたフレッド・コレマツさんの人生が紹介されたそうです。
はい、
それだけでなく討論会ではトランプ大統領の移民政策を第二次世界大戦中の日系人に対する人種差別に通じるものだとの危機感をあらわにする声が相次いだと、ありました。
はい、すごくいいお話なんですけど、
はい、
なんか一気に現実に引き戻された感がありますね。
そうですね、ただやはり私たちはこういう間違いを起こしやすいんだという反省ができるという点では本当にこの悲しい歴史というのは直視しなければいけないのではないかなと思います。
はい、と同時にその日系人が持っている誇りというのをもう一回やっぱり我々日本人も学び直さなくちゃいけないなと思いますね。
そうですね、彼らをまた今度逆に鏡にして、昔を思い出したいものです。
本当そうですね。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。